おはようございます。高原豪一郎です。今朝もまず聖書の御言葉をお読みしたいと思います。あなた方は心を騒がせてはいけません。神を信じ、また私を信じなさい。イエス・キリスト。今読んだ箇所は新約聖書のヨハネの福音書というところにあるイエス・キリストの言葉です。イエスは心を騒がしてはならないとおっしゃったわけですね。心を騒ぐっていうのは心配するとか思い煩うとか気に病む、不安になる、そんないろんな意味が含まれていると思います。要するにストレスですよね。実はこのストレスという言葉はアクセントを強調するとか高めるという意味がありまして、17世紀、物理学の用語として、使われたんですね。物体に加えられた外部からの圧力のことであります。このストレスによって物体というのは、自分の弾力性によって、歪んだり緊張したり変形したりするわけですね。でもこの現象が、物理の物体だけではなく、実は生物にも起こるということを、生理学的な視点で、この考えたんですね。実はこの人間の人格というものもプレッシャーによっていびつに変形して、あるいは壊れてしまう。これは人間の肉体の怪我よりももっと深刻な問題であるかもわかりません。一体そこから逃れる道というのはあるのでしょうか。心を騒がしてはならない。自分の一生のことを振り返っていったときに、一番心を探してない時っていつだろうか、少年時代だろうか。いやいや、実は私は少年時代、この日曜日の夜、テレビのサザエさんの音楽を聴くのがたまらなく憂鬱でした。あのエンディングソングを聴くと、ああ、日曜日が終わっちゃうな。明日から学校だな。宿題までやってないな。嫌だな。どうしようとなるわけですね。そういうふうに思いますと、すでに小学校低学年の時代から心を騒がせていたようです。人の一生の中で一番心安らかであったっていうのはいつかと言いますと、やはり赤ん坊の時代ではないか、あるいは幼子の時代ではなかったかなって思うんですね。有名なクリスチャンの詩人八木重吉の詩に、このようなものがあります。天にいます御父上を呼びて、御父上様、御父上様と唱え祭る。いずる息に呼び、入り来たる息に呼び立て祭る。我は皆を呼ぶばかりのものにてあり。もったいなし、御父上と唱うるばかりに、力なく技なき者、淡々として一条の道を見る。非常に自分の非力を自認しながらも、この明るい感じを醸すこの詩が大好きであります。八木重吉という人は若くして、妻と幼子二人を残し、他界します。彼は重度の結核であったんですね。作った詩がなかなか売れない。生活するのも困難である。病も進行し、いつも気だるい感じです。自分の内側を見ると、希望を持てるものは何一つないかのようですね。それにもかかわらず、彼は赤ん坊に励まされているかのようであります。赤ん坊っていうのは、無力で、無知で、自分で稼げるわけではない、自分でおむつ替えることができない、自分で寝返りすることもできない、自分では歩けない、話せない、何もできない。なのに、どうせ私なんてって、黙って自分の殻に閉じこもっているのではなく、大声で呼んでるじゃないかって。そして腹を満たしてもらえば、もう本当に平安のうちに眠るんじゃないかって言うんですよね。さて、赤ん坊は、無力なのにどうして心騒ぐことがないのでしょう。それは絶対的に信頼できる方を持っているからなんです。それは親ですね。自分自身は弱く無力で動けなくても、 自分に代わってすべて責任を負ってくれるお父さんがいる、お母さんがいる、だから安心なんだっていうんですね。私たちは成長いたしますと、赤ん坊の時にできなかった多くのことができるようになります。多くの資格を取ったり、多くの能力を身につけたりする。それなのに、赤ん坊の時代に持っていた平安がないというのは一体なぜでしょう。それは、絶対的に信頼できるものを何一つ持たないからではないでしょうか。信頼できるものを持たない時に、少々いろいろなことができるようになっても、根源的な不安というものを解消することは難しいんですね。しかし、赤ん坊の泣き声に胸熱くする母親がいるように、私たちのうめきや叫びや祈りに胸熱くする方がいらっしゃるのです。それは、あなたを作ったあなたの作り主、あなたの創造主、あなたの魂の親である神なんです。私は時々海外旅行に出ますが、遠方、中東の方などに行きますと、15時間近く飛ぶわけですね。ジャンボ飛行機っていうのは、高度1万メートルを飛びます。時間になると機内が消灯し、睡眠タイムということになるんですが、まあ大抵の方はぐうぐう休まれるんですけど、どうして高度1万メートルのところで気楽に休むことができるのでしょうか。それは、私に代わって、パイロットが起きて操縦していてくれると知ってるからなんですね。睡眠タイムだからといってパイロットも一緒に寝出したら、これは安心して眠ることはできません。私が意識を失っている間も、寝ずに私のために激烈な働きをしてくれる者がいるんだということを知ることこそ平安の秘訣なのです。なぜ神を信じ、また私を信じなさいとイエスはおっしゃったのでしょうか。それは、神とはまさにこのような方であるからです。すなわち、あなたに代わって激烈な働きをなし続けてくださっている方。あなたが気を失っている間も、あなたが眠っている間も、あなたが気落ちしてもうダメだと人生投げようとしている時にも、あなたの代わりに戦う神がおられるのです。ところで神とは目に見えない方ですね。目に見えない方がどのように私たちを愛し、私の問題を引き受けてくださるということを知ることができるでしょう。想像するということは難しいことであります。そこで神はご自分の一人をイエス・キリストをこの世に使わせてくださったのでした。人間にとって最も心を騒ぐ問題というのは死の問題だと思います。死を前にした時には、男も女も、大人も子供も、金持ちも貧しい者もありません。神はこの全人類を支配する死の解決のために、イエス・キリストをあの十字架につけ、人間の罪の身代わりとし、そして本来、人間が受けるべき罪の呪いをイエスに飲ませられたのでした。キリストは墓に葬られましたが、三日目に復活し、死を打ち破ってくださったのです。昔、薩摩藩の菩提寺の僧侶と、フランシスコ・ザビエルという人物が問答した、その記録が残っております。人生の中で一番いい時っていつだろう、若い時だろうか、老年に達してからだろうか、という問答になったんです。その時、薩摩の僧侶は、そりゃ若い時に決まってるよ、体も健康だし、これから望みがあるからね、って言うんですね。ところがザビエルは、私はそうは思いません。長い船旅をしてきた者にとって、一番嬉しいのは、波風をかぶっている時でしょうか。それとも、港へ到着する時でしょうか。はっと気づいた僧侶が言うんですね。あなたの言ってる意味わかるよ。だけど私には本当の自分の魂の港がわからないんだ、っておっしゃったんですね。しかしザビエルは、私にとって死はキリストの十字架と復活によって解決済みです。私にとって死とは愛する人の待つ国へ上陸することですと言ったのです。クリスチャンにとって、キリストの十字架と復活を信ずる者にとって死は永遠の天国への玄関口に過ぎないんですね。ラジオの前のあなたも このイエスの十字架と復活を信じ、永遠の天国に至る希望を持ってくださいますように、心からお勧めいたします。